おはようございます。高原吾一郎です。
私の長男は梅干しが大好物です。梅干しさえあったらあとは何の文句もありません。特におばあちゃんの漬けた梅干しが大好物なんです。直径4センチ近い紀州の梅干しです。それを口の中に一つ放り込むと酸っぱいの何のってという話を聞いているあなたの口の中は今唾液でいっぱいになってませんか？ラジオの前のあなたは今梅干しを見たわけでもないのに口の中は唾でいっぱいになってるんじゃありませんか？なぜでしょう。心の中に私の言葉が入ったからです。心の中に梅干しがイメージされたからですね。人間は言葉で生きてるんですね。言葉で考え、言葉に反応して生きるのです。もしあなたの魂の中に破滅的な言葉が入っていたら、あなたは破滅的な生き方をなさると思います。もしあなたの心の中に絶望的なイメージが支配していたら、生きる気力は湧いてこないと思います。しかしもしあなたの深いところに生ける望み、喜びの訪れのメッセージが届き、根差し、成長していくなら、あなたの人生は躍動の人生に変えられていくと思うんです。聖書のメッセージを福音と言いますが、福音とは喜びのニュースなんですね。このニュースを今日お伝えいたしましょう。聖書にこう書いてあります。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスの贖いによって、値なしに義と認められるのです。喜びのニュースが喜びになるために、まず大切なことがあるんですね。それは、私という人間が紛れもなく、神に対して罪人であると認めることです。まあ、この罪という言葉はギリシャ語でハマルティアって言うんですね。この意味は的外れという意味なんです。あるべきところから離れること、認めるべき方を認めないことなんですね。ある夏の炎天下でのことです。一人のおじいさんがだだっ広い畑のど真ん中で農作業をしてました。それを車から見た人が思わず車止めて、声をかけたんですね。おじいさん、精が出ますね。ところがおじいさんは野良仕事に没頭して聞こえません。それでもっと大きい声で言いました。おじいさん、あんまり無理をしないでね。ところが耳が遠いのか、返事を返してくれないんですね。それでもっとでっかい声で叫びました。おじいさん、ここに冷えた麦茶置いときますから、飲んでくださいね。ここですよ！ここ！ようやく聞こえたんでしょう。振り向いてくれたんですね。そしてこう言いました。これでも女なんですけど。実はおばあさんだったんですね。背中から見たらおじいさんに見えたんですが、れっきとした女性だったんです。彼女は耳が遠くて返事しなかったんじゃないんですね。聞こえていたけど返事しなかったんです。それは彼女がおじいさんじゃなかったからです。ところで、女性を男性のように扱うというのは失礼なことだと思います。また、大の大人を赤ん坊扱いするというのも失礼なことだと思うんですね。そして、人間を動物扱いするのはもっと失礼です。人間を物扱い、ゴミ扱いするのはもっともっと失礼なこと。いや、失礼より、許してはならないことだと思うんですね。ところで、存在するものに対する最大の侮辱って何だと思われますか？それは、存在しないかのように扱うことなんです。その存在を認めようとしないことです。親が子供から受ける仕打ちで一番辛いことって何でしょう？それは成績が悪いとか、収入が低いとか、そんなことではありません。一番の辛いことは、子供が親を親として認めないということです。それと同じように、神に対する最大の罪は、神の存在を認めないということなんです。たとえ神がどこかにいたとしても、 私とは関係ないという人生観で生きることを、聖書は的外れの罪というのです。そしてこの罪の結果は死なんです。私は先日、日本で活躍するある宣教師の証を読みました。彼の少年時代はとても暗かったそうです。と言いますのは、お母さんが万引き常習犯だったんですね。しかも、我が子にまで万引きをさせて生計を立てるという、もう無茶苦茶な家庭環境なんです。ある時、とうとう警察に捕まってしまいました。彼はまだ5歳だったので釈放されましたが、お母さんは半年刑務所に入ったそうです。そんな少年時代のある日のこと、近所に一人の若者が引っ越してきました。彼はクリスチャンでした。とても明るくて元気で、いつも躍動してるんです。彼は少年サッカーチームを作って、いろんな技術を教えてくれたんですね。そして少年はサッカーが楽しくてたまらなかったんですが、必ずサッカーの後で教会に連れて行かれたそうです。そしてそこでイエス・キリストの話を聞かされるんですが、これが退屈で退屈で仕方がなかったそうです。彼が16歳になった時、その青年が言いました。バーベキューパーティーに来ないかい？まあパーティーだったらきっと女の子もいるだろう。楽しい話があるだろう。それに夜通しどんちゃん騒ぎできるに違いないと思って行ってみたら、なんと男女別々の席でキリストの話ばっかりやって、しかも8時に解散だったそうです。なんて楽しみの少ない奴らだと思ってました。するとこの青年はバーベキュー用鉄板を家まで運ぶのを手伝ってくれないかって言うんですね。そして家の前まで運んでやると、今度はコーヒー飲んでいかないかって言うんです。まあ、コーヒーだったらいいだろう、OK と言うと、今度はサッカーの雑誌を読んでいかないかって言うんですね。それで夜中の1時頃までサッカーの話をしてました。ところが、1時を過ぎると、突然、聖書を開いて、イエス・キリストの話を始めたそうです。彼は思いました。はは。要するに、この話をするために、俺をバーベキューやコーヒーやサッカーで釣ったのか。すっかり反発し、心を固くし、話という話に食ってかかったそうです。ところが、不思議なことに、この青年は何を言っても、どんなことを言っても怒らなかったそうです。まるでイエス様と話しているようだったそうです。青年は言いました。じゃあもう遅くなったから最後に一つだけ質問をするので、これに答えてください。これで終わりにしましょう。君が友人と道を歩いていると、通りの向こうにサッカー用品の店があるのに気がついた。それで君は思わず通りにブワッと飛び出した。そこへものすごいスピードでトラックが走ってきた。ところが君の目は店に集中して、トラックのことが全く目に入ってない。でも君の隣の友人は全てが見えた。それでとっさに体を投げ出して君を突き飛ばしたので、君は助かったけど、その友人は即死してしまった。君はその友人と親に何て言う？彼は実際にそうするかどうかを別として、一番良い答えは何だろうかと考えて答えました。友人の死を無駄にしないような人生を生きると、死んだ友に誓うだろう。そしてその友人のお父さんのところに行ってこう言うだろう。私はあなたの息子さんの命で救われました。これから私はあなたの息子になります。どうか私をあなたの子にしてください。青年はボロボロ泣きながら感激して言いました。その友人がイエス様のことなんだ。そしてその友人の父親は天の神様なんだよ。その次の瞬間、彼は感動をもってキリストを救い主として受け入れたというのです。これがキリストイエスの贖いによる救いの意味です。どうぞ、あなたもただでこのイエスキリストの命がけの申し出を受け入れてください。そして永遠の命をご自分のものとなさってください。心からお勧めしたいと思います。